ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。あれもおかげであった、これもおかげであったとわかると。ではそのおかげとは一体何でしょうか。過去に難儀なことがあった、その難儀のおかげで今日、まあこのように繁栄しているというのか、そのまあ良い方向に向かったというのでしょうか。その良い方向に向かったからおかげだという。過去にああいう不都合があったけれども、その不都合のおかげで、またはそれを乗り越えたおかげで、今日のこのような好都合なことになっている、だからおかげだというおかげもありましょう。今日いただきますことは、そういう類の好都合不都合という意味ではなく、ただ単にですね、もう少し別の意味でのおかげということなのですけれども、それは例えば生まれたばかりのハイハイをしている子供に、例えば千円札をあげたとしましょうか。まあ一万円札でもいいですけれども、あげたといたしましょうか。それで子供はハイハイしている乳飲み子、まあ乳飲み子でもいいですね。喜ぶでしょうか。喜びませんね。まあおもちゃ代わりに使って喜ぼうということはあるかもしれませんけれども、その一万円札の値打ちというものがわかりませんから、ただの紙切れか、そこら辺の紙切れと同じですね。ぐしゃぐしゃにしてしまったり、あるいは破いたりいたしますね。もう少し年がいって物を買うお札というものに、その値打ちがわかるようになると、とてもそのもらった一万円札をぐしゃぐしゃにしたり、ビリビリ破ったりはいたしませんね。まあ破ってしまえばその値打ちがなくなるわけですから、その一万円札の値打ちが分かってくるわけですね。またその分からない子供たちに、例えば小さな子供にダイヤモンド、まあ本物のダイヤモンドの原石なら原石を与える、あるいは道で拾う。それとか、またキラキラ輝く、まがいものかもしれませんけれども、きれいなダイヤモンド、まあ偽物ですね、を拾う。まあどっちを喜ぶでしょうか。おそらくダイヤモンドの原石よりか、そのキラキラ輝く偽物のダイヤモンドの方が、きれいだなと思って大切にしまっておくかもしれませんね。自分の宝とするかもしれません。いわば、育たないときには、その値打ちが、価値がわからない。だから、本当に価値あるものも、捨ててしまったり、破いてしまったり、ぐしゃぐしゃにしてしまったりする。ということなのですね。また、親としての喜び、楽しみ。それは、やっぱり一つには、子供がすくすく成長する。 正しく成長してくれること、その子供の成長がやっぱり親として楽しみであり喜びでもあるのではないでしょうかね。親を喜ばせる、その一番はやっぱり子供が成長した姿を見せること、それが親の喜びでもなり喜びともなり親の楽しみともなる。こんなに成長しました、大きくなりました、こんな立派な人になりました、というのがやっぱり親も喜んでくれるのではないでしょうかね。それは親が好きな好物のまあビールならビールとかお酒とか食べ物とか何か持ち物ですか、ものをプレゼントすることよりも、こんなに成長しましたという子供の成長を見せることの方が親としてはより一層の喜びなのではないでしょうかね。神様に喜んでもらうということもやっぱり同じように思いますね。神様がお好きなもの、お好きであろうものをお供えする。神様がこうしてほしいと思っておられるのだろうと思うようなことをさせていただく。それも神様の喜びでしょうけれども、やっぱり神様の一番の喜び、それは私どもが育つということ。神の氏子である私どもがこのように大きな豊かな心になりましたと。こんなに成長しましたと、その神の子としての成長した姿を神様がご覧になったときにやっぱり一番喜ばれるのであろうし、また私どもの育つのを楽しみにしておられるのではないでしょうかね。それも例えば私どもが小さい頃、小学校というかもっと小さいハイハイをしている頃に、自分自身が育つ喜び、自分自身の育つ喜びというものを感じようもありませんね。ただ目の前に欲しいものが欲しい、チョコレートが欲しい、おもちゃが欲しい、おっぱいが欲しい、ただそれだけですね。そこからいよいよ育つことになって、また育たねばなりませんけれども、そして自分自身が育つことに喜びを感じるようになる。例えば野球なら野球が上手にできるようになる、そこに喜びを感じる。習い事がいろいろありますね。勉強も一つの習い事の一つでしょう。そういういろいろなものがいわゆる上手になる、うまくできるようになる、そのことに喜びを感じる。そこからさらに進んで、自らの心が育つことに喜びを感じるようになる。自らの心が育つことが自らの楽しみだというような心がやっぱり育ってこなければなりませんね。そういう心が育ってくると締めたものだと思いますね。この問題を通して私の心がより一層育つのだと、そこに焦点が置けたときに、ああ、あのことのおかげで私の心が育った。あのことのおかげで私の心が一回り大きくなった。あれは本当におかげだったな。おかげで心が育ったのだから。となったときに、あのことにも、いわば過去の難儀であったことにも、お礼の心が湧いてきますね。その 心が育つことにありがたいと思える心が育ってこなければなりませんね。飴玉をもらってありがたい。お乳をもらってありがたい。そこから、それこそ、偽物のダイヤモンドをもらってもありがたい。いや、本物のダイヤモンドの原石をもらってありがたい。一万円札を紙切れだと思っていた子供の頃から、一万円札に値打ちがあるものだと分かってその一万円札をもらってありがたい。それは値打ちがだんだん分かってくるからですね。いよいよその自分の心が育つことにありがたいと感じ得れる心が育たねばなりませんね。そしてその私どもの心が育つことが私どももありがたい、そして神様も喜んでくださることなのだということが、まあいよいよわかるというのか、悟られるような私どもにお育てをいただかねばならないということですね。そしてそのありがたいが、ああこうやって私の心が育った、ありがたい、そしてさらにそこからこうやって育ててくださったのだと、ありがとうございますと神様へお礼を申す心がまた湧いてくる、そういう心が育たねばなりませんね。まずはそれこそお菓子をもらってありがたいというありがたい、そこからさらにお菓子をくれた人にありがとうございますというお礼の心が、人様にお礼を言うお礼の心が湧いてくるような心がまた育っていかねばならないと思いますね。神様が喜んでくださる私どもの、まあ、御用というのでしょうか。子供の一番の御用は、子供が正しく成長することですね。私どもの一番の御用は、私どもの心が成長し、神様に喜んでくださるということではないでしょうかね。ありがたいというその対象が育ってくるお育てをいただかねばなりませんし、そしてそこにありがたいと思えたら、ありがとうございますとお礼の言えれる心が、もちろんそれは最終的には神様に対してお礼が言えれるような心が育ってくる、そういうお育てをいただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。